こんにちは、ポロです。今日はですね、だから戦略なんだよバカというテーマでお話していきます。まあちょっとね、バカっていう強い言葉入ってますけど、これはダン・ケネディの言葉をもじったもので、だからオファーなんだよバカっていうね、彼の言葉があるんですけど、まあそれをもじってつけたタイトルなので、決してこれ聞いてる人をバカにするような意図はないので、その点だけね、まあ事前にご理解いただければと思うんですけど、まあ、戦略は大事ですよっていうのがね、今回のテーマなんです。特にこれからビジネスを始める人っていうのはですね、まあ、戦略ってものをしっかりと意識することが大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。これだけたくさんの人がインターネットやビジネス活動をしていて、この中で結果を出すためにはですね、当然頭を使って知恵を絞ってですね、考えていかないといけない。まあ、教科書通りに習って言われたことをただやってるだけでうまくいくみたいな、まあ、そういう時代ではないので、やっぱり自分でじゃあどういうふうにやっていこうか考えるってことが大事なわけですね。戦略っていうのは、まあ、カーナビみたいなもんなんで、現在地と目的地があって、そこの現在地から目的地に一番ね、効率的にたどり着くためにはどういったルートを通ればいいのかっていうのが戦略なので、そもそもね、その現在地目的地もあんまり明確じゃないとかね、何年間でビジネスを軌道に乗せるのかみたいなことも考えてないわけですね。とにかく早く稼ぎたい、早く稼ぎたいばっかりで、例えば3年かけてじっくり3年後に軌道に乗せるようにしようっていう考え方もできるんですけど、そういったことを考えずに、もう起業していきなりね、じゃあ月収100万欲しいみたいな風に考えてしまう。で、それがうまくいけばいいですけど、月収100万稼ごうとして、全然価値がね、提供できないのに高額な商品を売って信頼を落として、一発屋で終わってしまうんだったら、それは戦略をミスしているわけですね。だからやっぱりそもそも何年間ぐらいかけてビジネスをしっかりと組み立てていくのかってことを考えないといけないし、まあ、それが戦略でもあるわけですよ。逆に言うと、そういう戦略を考えれば、まあ、1年目は自分の経験を積むためとかね、まあ、こう認知を広げるための活動で売上は二の次みたいなね、あるいは集客とかリスト通りにとにかく集中して、2年目以降にね、商品作成とか、まあ、そういうマネタイズにつなげていこうっていう考え方もできると思うんですけど、多分そういうふうにやってる人ってまあ少ないと思うんですね。ほとんどの人はもう今すぐ稼ぎたいばっかりで、戦略ないまま行ってしまうからうまくいかない。で、例えば TikTok でね、フォロワー何人増やすとか、最近だったら AI ですね、ChatGPT で稼ぐ方法とか、そういったのは全部戦術なんですね。で、戦術っていうのはそもそも戦略がありきで、その後どういう戦術を使うのかっていうのは正しい考え方の順番なので、先に戦術ばっかりね、やっても、そもそもそれが自分に合わなかったらどうなるのかってことですね。やっぱり人にはそれぞれ向き不向きとか相性とかっていうものがあるので、自分に合った戦略を選ばないといけないわけですよ。そもそもどこの媒体で情報発信するのかっていうのも人によって変わるんですね。ビジュアル要素が強い、例えばピアノの先生とかね、習字の先生とかだったらやっぱり動画とかね、そういったビジュアル要素が強いようなところで発信した方がいいわけだし、まあ、僕みたいなこんなねマインドセットを話したりする場合であればポッドキャストの方が良かったりとかねするし、まあ、自分との相性もありますね。この媒体はすごくハマるけど、こっちはハマらないみたいな。僕だったら SNS はあんま合わないんで、SNS はまああんまり積極的にやらないみたいな。でもそれは僕の場合の話であって、SNS が合ってる人もいるわけですよ。そっちの方が成果出る人もいるわけだから、であれば SNS にもうちょっとね、注力してやろうっていう、そういう戦略が立てられるわけですけど、まあ巷で例えばね、TikTok が流行ってるからみたいなとか、ChatGPT が流行ってるからみたいなんで、そういった自分のまあ適性とかも一切考えずにいろいろ手出してしまう。だからうまくいかないっていうのがあるんですね。だからやっぱこの戦略を考えてどういうふうにやっていけばね、成果が出るのかってことを常に考えていくってことが大事なんですね。特にこれからビジネスを始める人っていうのはそういう戦略を考えてやっていかないと、何もないままとにかく稼ぎたいばっかりで信頼を落としてしまうっていうのはね、まあ良くないと思いますし、まあコンテンツ販売のところで僕も言ってるんですけど、僕自身も過去に失敗経験があるんですね。何かっていうと、いきなりですね、高額商品に手を出して失敗する、挫折するってことなんですよ。高額のコンテンツ販売にチャレンジして、全く経験のないド素人なのに、そういったものにチャレンジして挫折する。例えば数万円のコンテンツを作る場合っていうのは、相当なですね、まあ、スキルが必要になるわけですよ。まあ、数万円の価値のあるコンテンツを作ろうとすれば、まあ、動画とかのボリュームもね、かなり増やさないといけないし、特典も作んないといけないし、セールスレターも書かないといけないし、当然それだけでは売れないので、メールマガ始めたりとか、いろんなスキル、ランディングページ作ったりとかね、そのための、まあ、リスト取りのための無料プレゼント作ったりとか、やることも多岐にわたってるし、まあ、かなり高度なスキルがね、求められるわけですよ。だから、そういう素人がいきなりそういうものに手出したら、何もできないまま終わる可能性は高いんですよね。だから僕はまずはハードルの低いプラットフォーム、特に Kindle とかだったらめちゃくちゃハードルが低いから、そこでとにかく出していく。それはもう稼ぐためというよりは経験を積むためですね。 自分のレベルを上げるために、まずはそういうとっつきやすいところから始めましょうっていうふうに、まあ、初心者には推奨してるんですけど、これも戦略だと思うんですね。僕自身は過去にそういう痛い失敗をしてきたから、いきなりそういう高額商品の販売に手出して何もできずに、ね、挫折したっていう経験があるから、そうじゃなくてまずはね、やりやすいもの、まあ、ハードルの低いものから始めるっていう、そういう戦略があるんだよってことをね、まあ、自分自身が知って、でそれをまあやっていって、僕はそれでうまくいったんで、まあ、それを他の人たち、初心者の人たちにも推奨してるわけですね。だからこれも戦略なわけですよ。逆にそういったものにいきなり手を出さないっていうのも、まあ、正しい考え方なんですね。そういう戦略があれば、あ、じゃあいきなりそういうね、多分これ自分やってもうまくいかないしできないから、じゃあ今やめとこうとかね、そういう判断もできるようになるわけですね。だからそういうのも全部自分で考えて戦略を組み立てていかないといけない。だからコンサルとかは本来であれば戦略コンサル担当みたいな人の方がいいわけですよ。あなたはこの媒体でこういうふうにやっていって、で、まあ、これぐらいでね、軌道を乗せてみたいな風な、そういう組み立てをしてあげる人の方が必要だと思っていて、ノウハウとかってのは正直情報なんで、まあ、いろんなところで調べれば出てくるし、学べばね、身につくものなんで、まあ、その具体的な方法論よりは、どちらかというと、その道筋を示してあげるみたいな方が貴重だと思うんですね。で、その道筋ってのは人それぞれ違うから、どういう道筋を通っていけばいいのか。例えば僕はコンテンツをね、いっぱい出して、ユーデミーとかで売ってますけど、人によってはですね、そのやり方はハマらない人もいるわけですよ。時間かけてじっくりとクオリティの高いものを作った方が売れる人もいるんですね。僕のコンサルの人でも一つの講座で2000名以上超えてね、もうまだ1年経ってないけどコンサル始まって、もう月20万とか超えてるような人もいるわけですね。で、その人の場合はもうじっくり時間をかけてとにかく質の高いものを丁寧に作るっていうやり方、それはその人本人にも合ってるし、だからそういう戦略がハマってうまくいったわけですね。もし、まあ、そういった人が僕の真似をしてね、とにかくいっぱい作りまくるみたいなことやったら、多分その良さが消えると思うんですよ。そうやって丁寧に、ね、作るっていう、時間をかけてじっくりクオリティの高いものを作るっていう戦略が、ね、生きなくなるから。で、僕の場合はあんまり時間かけてやってもそんなにクオリティが普通にスピード感あってやるときとそんな変わんないから、だからもうスピード重視でやる。だから YouTube なんかもそうですね。とにかく編集しないっていうのはスピード重視でやるっていうのが自分に合った戦略だから、そういう風にしてるだけで、あれがもし僕は本当に細かく丁寧に洗練されたものを作れるような人間であれば、そういった戦略はむしろハマらない、自分の良さが消えてしまうからハマらなくなるわけですね。だからそういったこともですね、全部考えて、自分が何があってどういう性格なのかとかってことも考えながら戦略を決めていかないと、全員が全員じゃあスピード感を持ってやればいいのかって、そういうわけじゃないし、逆にそのスピードを殺してね、とにかくクオリティにこだわってみたいなことをやるとうまくいかなくなる人もいるし、それは人によって違うわけですよね。あるいはそのコンテンツを売るのか対人で売るのかみたいなところもまあ変わってくると思うんですよ。例えば人と接するのが好きとかね、コミュニケーションが得意っていう人はコンテンツを売るよりも対人でね、何かコンサルとかコーチングとかやったりとか、あるいは対人でセミナーやったりとかの方がいいわけですよ。でもそういうのが苦手で、どちらかというとね、まああんまり人と接触せずにっていう方がいい人は、コンテンツを作った方がうまくいく可能性は高いわけですね。でもそれってやっぱり一人一人違うわけじゃないですか。だからそういうのを自分で考えた上で、一番こっちの方が多分うまくいくからこっちのルートを行こうっていうね、道筋ですよね。まあそれを見つけていく、それが戦略なわけですよ。どの道を通るのかっていう。コンテンツ販売は楽して、ね、大金が不労所得で稼げるからやるとかっていうのは、もう戦略もクソもないわけですよ。ただ稼ぎたいみたいな、ね、感じになってるから。だからうまくいかないっていうのはあると思うんですね。だからそもそもコンテンツ販売とかを全員がやるべきだとは僕は思わないし、やっぱり向き不向きがあるかは、あるから合わない人もいるわけですよ。当然情報発信も同じで、合う媒体もあれば合わない媒体もあるわけだから。まあそのあたりも選ぶ必要があるし、あるいは媒体に関して言うと、SNS のような、まあこうね、スピード感ある媒体が合う人もいれば、僕みたいに YouTube、ポッドキャスト、ブログみたいな、街型の媒体、ストック型の媒体の方が相性がいい、成果が出る人間もいるわけですね。で、これはどっちがいい悪いってないので、自分にどっちが合ってるのか、それが分かれば、じゃあこっちを注力してやろうっていうふうに、まあ、軸足をね、定めて決めることができるんで。とにかく戦術じゃないですから、戦術ってその後ですからね。そういうところを決めた上で、じゃあこれをこの中でどうやっていくのかっていうことを考えないといけないし、今は多くの人が同じような戦術をやってるんで、ただ戦術をなぞるだけだと、他との違いができなくなってしまう。だから他と違うことをやるっていうのも、一つの戦略なわけですね。だからそういったことも考えながら、これだけたくさんの人たちがネット上で活動している中で、自分が成果を出すためにはどうすればいいんだろうってことを常に考えながら、知恵を絞って動いていくってことが大事だということです。